ハレルヤ。天にいます私たちの父なる神様、新しい主の日の朝を与えてくださりありがとうございます。また今日もあなたは生きようと目覚めを与えてくださり、また命を与えてくださっていることを感謝いたします。朝ごとに新しいあなたの恵みを味わうことができます。そしてあなたは今も生きておられて、私たちをみずみずしいあなたの永遠の命に満たそうとしてくださっております。あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそうとあなたはおっしゃっておられます。また私たちを恵もうとあなたは待っていてくださることを、私たちが主のもとに来ることを神様あなたは待っていてくださり、そしてその見えない見てで私たちを引き寄せてくださったことを心からありがとうございます。天のお父様、今もう一度神様御言葉をおっしゃる心を増し加えさせてくださり、また神様乾いた心にあなたがその豊かな命の水を注いでくださいますように、御言葉を理解する力を、また聞く耳を与えてくださり、神様私の心があなたの喜びと感謝であふれますように、まず御国が神様私たちの心の内に行きますように、そして神様私たちの家族に、私たちの職場に、またこの地域に、神様この世界にあなたの御国が来ますようにと心からお祈りをいたします。小さき下辺が語りますが、このものを十字架の陰に隠してくださり、そしてあなたの同僚キクラとしてお持ちくださいますようにお願いいたします。感謝し、また期待をして、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。イエス様が祈るときにはこう祈りなさいと、そう教えてくださった主の祈りを順番に学んでおります。前回は皆が崇められますようにという祈りでしたが、今日は御国が来ますようにという祈りを学んでいけたらと思っております。あるユダヤ人の教えの中には祈りについてこんな教えがあるそうです。祈りというものの中には皆に関する、神様のお名前に関することと御国に関すること、神様の国に関すること、それについて祈ることがない祈りは祈りではないそういう教えがあるそうなんですね。そうしますと非常に私の場合はですね、このともしてる人ですね、祈りになっていない祈りをですね、ただ自分のひたすら自分勝手なお願いをしてしまっていることがあるかもしれないなと、いやことあるなと思うんですけども、このキリスト教の祈りにとってもまさに神様のお名前に関すること、そして神様の国、御国に関することを、それを祈っていくことは本当に大切な、欠かすことのできない主に受け入れられていく、そして主に応えられていく御心にかなった祈りの、一番の外すことができない部分ではないかと思います。ですから今日も、よく耳を澄まして主の御言葉を共に聞いていけたらと思います。ある神学校の先生がこの神の国について、これはすでに今すでに来ているという部分と、未だ来ていないという部分と、この2つの部分があると、教えておられます。すでに、しかし未だ、この言葉をですね、口癖のように授業でおっしゃっていたようです。すでに、しかし未だ来ていない、あまりにもその言葉を、よく言うものですから、学生がですね、その先生のあだ名をつけました。すでに、しかし未だ先生でもその先生は本当にこれが神の国にはすでに今来ているということと、未だまだ来ていない、これは両方大切なんだということですね、いつもいつも強調しておられたと思うんです。この神の国についてまさにその通りでありますから、まずそのすでにという部分を、そして後半では未だ来ていないという部分を、覚えていけたらと思っています。11章の2節、イエス様が教えてくださったその御言葉をもう一度ご覧ください。 このように今日の御言葉は語っています。そこでイエスは彼らに言われた。祈りを教えてくださいと、そのリクエストした弟子たちにこう言われました。祈るときにはこう祈りなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように。このイエス・キリストという方について、聖書、特に福音書がその歩みを記しております。この地上のどこでどのようにして生まれてこられたのか、そのクリスマスに関することについては少し詳しく記されております。しかしイエス様が小さい青少年であった頃のこと、そして30歳になられるまでのことはですね、ほとんど記事がありません。しかし分かっていることは、イエス様は30歳になられる頃まではナザレという村に住んでいらっしゃった。そしてそこで両親に仕えて親孝行をしながら大工さんをしていたということです。大工さんといってもイスラエルでは日本と事情が違います。木はあまりないところです。ですから石で家を建てますので、大工さんというのはもう石を切ったりとかですね、石を積み上げたりする力仕事の、そういうお仕事ができました。もちろん木も重いですから、まあ、大工さんというのは体力と勝負だと思いますけども、かなりの力仕事をイエス様はなさっていたと思われます。30歳になられた後、公の生涯と言われますが、そこで初めて教えを始められて、人々の前で公に宣教活動をなさっていく姿が聖書に記されています。その宣教活動の一番最初に、開口一番、まず語られた御言葉を皆さんご存知でしょうか。ルカの福音書には書かれていないんですけれども、マルコが書いた福音書のところにはこのように書かれています。時が満ちて神の国は近くなんだ。悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様がまず一番最初に、教えられたメッセージの内容でありました。時が満ちたよ、そして神様の国は近くなった、もうすぐそこに来ているんだ、だから悔い改めて福音を信じなければいけない、信じなさい、そうメッセージを語られたのであります。御国という言葉と神の国という言葉は、全く同じ言葉です。時が満ちて御国、神様の国が近くなったんだ、だからこそあなた方は神を神として向きを変えて悔い改めて、このキリストを信頼し、キリストを受け入れる生活を始めなければいけない。そうでなければ滅びが、神様の速やかな裁きが近づいているということであります。ある神学者が言いました。この死の祈りを祈るということは大変勇気のいることだということです。檻に入っているライオンや虎をこの戸を開けるようなものだ、あるいはですね、この本当に神が神様であることをこのお願いしていることだ、だから原子力さえもそよ風 のようなものに変えてしまうほどの圧倒的な神様の身力が表されるようにという祈りなので、そこで罪を犯しているものが、そこに神の国がすぐ来てしまえば、もうたちまちのうちに速やかな滅びが来てしまう。まさに神を神として恐れなければいけない中で、勇気を持ってしかし祈らなければいけない祈りであります。東武動物公園にも行きましたが、ライオンさんとトラさんは寝ておりました。でもですね、本当にこの祈りを祈っていくときに、まさに、この百獣の王よりも、この偉大な王の王、主の主である方がまさにその道からを持って来られるならば、本当にすごいことが起こると思います。速やかに罪人は裁かれてしまうということが起こると思います。神の国はもう手を伸ばせばすぐそこに来ている、 だからこそ悔い改めなければいけないと主は仰せられるのであります。神の国はすぐそこに来ている。そのことを実はこのルカの福音書でも主はこの主の祈りのすぐ後に続く御言葉で語られております。ルカ11章、今日お読みしませんでしたが、14節から20節のあたりを、少し斜め読みをしたいと思います。そこにはイエス様が悪霊に疲れて喋れない、物を言うことができない人を癒されていく、その記事が記されています。悪霊を主が追い出されていく、その記事が記されています。そうしますとその人が喋れるようになっていくわけです。しかし人々は驚き、そしてさらに天からの印を求める者もいました。人々の中には悪霊どもの頭によってそんなことをしているのだとイエス様の悪口を言う人も出てまいりました。その時に20節でイエス様ははっきりとこの神の国がはっきりと目に見える形で今ここに来ているということを語られています。宣言されました。20節、しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら神の国はあなた方に来ているのです。神の国はあなた方に来ている、これがすでにもうそこに来ているという神の国であります。今年も9月11日が近づいてまいりました。 9.11 セプテンバーイレブン、2001年のあの日、あの同時多発テロがアメリカで起こりました。あの世界貿易センターに、ハイジャックされた旅客機が、突っ込んでいって、その建物が崩れ落ちました。4機の、旅客機がハイジャックされましたけれども、2機は世界貿易センターに、1つはペンタゴン、あの国防総省に、そしてもう1機は、アメリカのホワイトハウスに向かって、大統領官邸に向かって旅を、ハイジャックされた中で向かっていました。あの筑紫哲也さんもおっしゃっていますけれども、あのニュースをどこで見たかをほとんどの人が覚えている。それほどに印象深い出来事でありました。皆さんも多分あのニュースをこんなところでこんな風にして見たということが、覚えていらっしゃるかと思います。私はあの時松原湖バイブルキャンプ場にいました。補教師研修会がありまして、しかしですね、台風が近づいていたので1日目は延期になってしまって、様子を見るということで、でも私は台風の前に行っていましたので、そこで一晩も過ごすことになったんです。まあ、何人かの、キャンセルになりましたという知らせを知らずに先に来た人がですね、数人でしたけれども、台風はどうなるだろうかと、気象情報をチェックしていましたら、あのニュースが飛び込んでまいりました。あのようなニュースを見ていくときに、あるいはその後もこの2007年まで毎日のように起こっているニュースを見ていくならば、どこに神の国がすでに来ているのかと思わずに折れないようなことが多々あるかと思います。けれどもそのようなことは今日の時代だけではありませんでした。実はこの聖書に記されているこの新約聖書の時代にも同じように、神の国がすでに来ているというならどこに来ているんですかと、もう信仰がですねぐらついてしまう、そういう人がいました。皆さんの中にもいろんな意味で私は信仰的には強い方ですと覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、いや私は信仰的に本当に弱くて神様に頼らなければ生きておられませんという方もいらっしゃるかと思います。私がイメージするのに、バプテスマのヨハネという方は非常に信仰的に強い人だなと、そういうイメージが強い人ではないかと思うんです。皆さんどうですか？イエス様が来られた時に指を差しましてですね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、
あの方についてきなさいと言ってですね、ものすごく力強くイエス様のことをですね、証しした人物であります。そしてあの方は盛んにならなければいけない、でも私は衰えなければいけません、あの方の皆が崇められなければ私はもう靴の紐を解く値打ちもないしもべですと言って、そういうふうに力強くイエス様のことを証ししていく方です。しかし聖書の中にはそのバプテスマのヨハネさんの非常に弱々しい部分もちゃんと記してくださっています。聖書をちょっと開いてみましょうか。マタイの福音書11章を開きください。11章の2節3節をお読みいたします。さて獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。バプテスマのヨハネはヘロデに捕らえられて牢屋に放り込まれたわけであります。その中から、牢屋の中からバプテスマのヨハネは弟子たちを遣わしてイエス様に伝言を、言づてを伝えました。それがこの内容です。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を、別の方を待つべきでしょうか。これはどういう言葉ですか。とても見よ、世の罪を取り除く神の子羊、この人を見ようといった人の言葉とは思えないですね。なんという弱々しい言葉でしょうか。この方かどうかわからない、この方がキリストかどうか、この人が本当に来たるべき方かどうかわからない、教えてください、本当にあなたなんですか。非常に励まされるところではないでしょうか。どんなに熱心なクリスチャンでもですね、いろんな試練が襲ってまいりますと、私の信じていたイエス様という方はこの方を信じてよかったんだろうか、この方本当にイエス様の救い主なんだろうかと疑ってしまうことがありませんか。この弱さを記している、強さだけを見せていない聖書はですね、非常に、本当の意味で私たちを、落ち込んでいるときに慰めてくれる本ではないかと思います。おいでになる方のはずの方はあなたですか、他の方を待つべきでしょうか。そう言い送ったバプテスマのヨハネに答えてイエス様はこう答えられます。4節以降の言葉です。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見、足のなえたものが歩き、サーハトに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかないものは幸いです。新改訳聖書第3版で読ませていただきましたが、ここのところはいろんな差別用語がありますので、その方を引用させていただきました。目が見えない人が見えるようになった、足の悪かったものが歩けるようになった、さらと神様に呪われたと言われるような病気に侵されたものが清められた、耳の聞かえないものが聞こえて、死人が生き返って、貧しいものが福音を聞いている。いつの時代にも貧しい人、社会の片隅に追いやられている人というのは多いです。特にこの目が見えなかったりとか、耳がなかなか聞こえなかったりとか、さまざまなそういう、この体の、弱さを覚えていらっしゃる方は特にそういうものがあります。また経済的に貧しい場合ももちろんそうです。しかし旧約聖書は前から予言しておりました。神の国はまずそのような貧しい人たちのところにその良い知らせは届けられるでしょうと。その通りのことがクリスマスにも起こりました。最初にクリスマスの良き知らせ、ゴスペルのメッセージを聞いたのは誰ですか。貧しい野にいた羊飼いたちであります。 こにしても同じです。そしてそれが神の国が今すでにここに来たっているんだよという目に見える印だよとイエス様はおっしゃってくださっています。貧しい人が良き知らせを聞いて喜びにあふれているならば、絶望の淵から希望の中に入れられているならば、その時こそ神の国がそこに来ているんですよということであります。そのような知らせを聞いたバプテスマのヨハネさんは、その後結局首をはねられて殉教をしていくのでありますけれども、おそらく信仰が強められて獄屋も剣もヨハネの信仰の炎を消すことができない、そういう中で神を褒めたたえながら自らの命を主に委ねていったのではないかと思います。新約聖書の中にはこの神の国をすでに来たというそのような状態にしてくださるために、まさに神の一人を人となられた生ける神様がこの地上に来られて、そして無抵抗に十字架につけられて殺され、お墓に葬られたのでありますが、しかし三日目によみがえられて今も生きておられること、そしてその方が今も天において取りなしの祈りをしていてくださっている、すべてはこの方の御手の中にあるということを語っております。ですからイエス様は非常に励まされるメッセージを語ってくださっています。あなた方は世にあっては困難があります。そうですね、もうクリスチャンであってもいろんな試練にもう試練の連続のような、一難去る前にまた一難というそういう状況でありましょう。しかしそれはよくイエス様が知っていることです。あなた方は世にあっては困難があります。それを私はよく知っています。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったからです。そうイエス様は語ってくださっています。神の国はすでにどんなに絶望的な状況にあってもすでにそこに来ている。それはクリスチャンの本当に希望の源ではないでしょうか。それが今すでにという部分であります。後半の部分を考えてみましょう。イエス様がこう祈りなさいとおっしゃったその言葉は、御国が来ますようにという言葉でした。来ますように、それまだ来てないということですよね。すでにという現実と、いまだまだ来ていないという現実もあるということです。もう一度、イエス様が最初に、公の生涯の中で、伝道生涯の中で最初に語られた言葉を申し上げます。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。この言葉をよく注意深く聞くならば、神の国の中に入るためには悔い改めて福音を信じる必要があるということです。そうでなければ未だ神の国の外側にいるということなんです。はっきりと主はこの境界線をはっきりと語っておられます。神の国はすでに近くなっている、今すぐにそこに来ている、でも悔い改めて福音を信じなければそこに入れないよということです。神なしで自分の力で生きていけると思っている方、かつての私のように神に頼るほど自分は弱くはないと思っている方、神などいなくても自分の人生には関係ないと無関心な方、自分中心に神とせずに生きている方、そのような方は例外なく未だ神の国の外にいらっしゃる方です。自分から入ろうとなさらない方々であります。しかしそのような神に背を向け続けて神の国の中に未だ入ろうとしない人々に対して主は語りかけておられます。私の方に向きを変えて私の愛の中に戻ってきなさい。 それが悔い改めるということであります。少し前に放蕩息子の例えを見ました。放蕩三昧をして家から遠く離れていたあの息子が立ち返る、向きを変えて父親の向きの方に、父親の家に帰ろうとする、そのあれが悔い改めるということであります。向きを変えてキリストを受け入れていく、キリストを信頼して心の扉を開けてその方をお迎えしていく、それが神の国のために、その中に入るための、神の国のパスポートを手に入れるための、どうしても必要な条件であります。主語に書きましたが、この御国が来ますように、来たれ神の国というこの祈り、その4つの具体的な適用の祈りを考えていきたいと思います。まずこの祈りは、心の王座をイエス様に明け渡す祈りです。人の心の中には王様が座る椅子があります。そこに大体普通の人は自分が座っているんですね。どっかりと王様が座っています。そして自分の心の中では自分が王様になっています。まあ、いわば自分が自分の主人、自分の、この、主人ということになります。ところが、御国が来ますようにという祈りをするということは、そうではなくて、こう、あぐらをかいて、もう腕組んであぐらをかいて座っている、そういう状態からですね、こう、謙遜になって、その椅子から降りまして、そして下にひざまずきまして、そしてイエス様に、どうぞイエス様、私の心にお入りください、そしてこの私の心の王座にあなたがお座りくださいと、そういうことなんです。このイエス様を心の中心に、心の王座に迎え入れるときに、私たちはすでにここに来たということができる、神の国を実際に今生きている中で味わい体験することができます。これは死んでからの話ではありません。神の国というのは死んだ後だけの話ではありません。今この現実の世界の中で周りが変わらなかったも自分が体験できる、そういう国です。なぜなら神の国とはイエス様がそこに来て、イエス様がすべを治めているくださるところ、そこに神の国が来るからです。神の国とはイエス様の愛によるご支配、またその愛によるすべを治めであると言えます。ですから自分を中心とした自分の国が来ますようにという願いをしていたものが、自分の国ではなくて、自分の思い通りになるよ、自分の国ではなくて、神様、イエス様を中心としたあなたの国が、神の国が来ますようにと、そう祈ることがこの祈りの具体的な適用の一つです。二つ目、この祈り、御国が来ますようにという祈りは、聖霊なる神様を求める祈りです。まあ福音派はですね、どちらかというと聖霊に対してあまり積極的にならないところがありますけれども、それは少し残念なところであります。クリスチャンの生活の一番の喜びの源、それは聖霊ではないでしょうか。そして聖霊に満たされることがなければ、どうしてこの地上の中で神の国の豊かさを味わうことができるでしょうか。揺れ動く地にあって、揺るぎない平安と喜びと安心を得ていることができるでしょうか。この主の祈りの後半のところですね、こう祈りなさいと教えてくださったすぐ後でイエス様は、この祈りをどのように祈るかというこのその部分を例え話で語ってくださっています。そこにはですね、真夜中に友人の家の扉を叩き続ける、そういう人物が出てまいります。そしてイエス様がおっしゃるには、必要にあくまでも叩き続けて、もう厚かましいまでに叩き続けて、あくまでも頼み続けるならば、必ずその求めに神様は応えてくださるということです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。この有名な言葉がここで語られます。神の国を求めなさい、そうすれば与えられますから、 神の国を探しなさい。そうすればあなたはその現実の生活のさらなかでそこで神の国を見つけることができるでしょうか。神の国の扉を叩きなさい。そうすればあなたのためにそれは大きく開かれますから。しかし11章の3節のところでこの聖霊という言葉を主は語っておられるのであります。13節、してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。そうすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。なぜここで突然聖霊なのか、これがこの主の祈りの鍵なんですけども、聖霊なる神様こそ私たちの心の中に住み、私たちをこの肉体を神の神殿として神の宮としてこの内側に住んでくださり、そしてこの地上において神の国が今すでに来ているというその体験を、現実をリアルに味わわせてくださる、そういう方であるからであります。御霊に満たされなさいと聖書は命じておりますが、御国が来ますようにという祈りは、御霊なる神様どうぞ私の心を満ち溢れてください、あなたを歓迎しますという祈りでないでしょうか。どうぞ私の心をくまなくあなたの霊で、清い霊で満たしてください、そういう祈りがこの御国が来ますようにという祈りの具体的な適用の2つ目であります。3番目、この御国が来ますようにという祈りの具体的な適用、この3番目は、いまだに神の国の外側にいらっしゃる方々のために取りなしの祈りをするという、そういう祈りになります。私が洗礼を受けたのは四国の高知の教会でありました。当時そこには同盟教団がありませんで、ナザレン教団というところの高知キリスト教会というところに私は最初に導かれました。2000年9月に、あ、違います。1991年ですね。の9月に、私は、違います。だいぶ記憶が薄れて、90年です。1990年の9月に私は生まれて初めて教会に行ったんですけども、その年のクリスマスに洗礼を受けました。クリスマスに洗礼を受けた後ですね、もう本当に皆さんから大歓迎を受けましたね。しかし、その後私はですね、祈祷会というものに行ったんですよ。生まれて初めて。皆さん行かれたことありますか？この教会でもですね、毎週水曜日の今は、昼間なんですね。働いている方は絶対に出れないという時間帯なんですけども、昼間の2時半からこの下の場所で祈祷会をしています。私は高知に洗礼を受けたばっかりの時に祈祷会に初めて、生まれて初めて行ったんです。そうしますと、非常に感謝なことが起こりました。今まで会ってない人がですね、私の名前を知ってるんですよ、皆さん。野町さん、よくおいでくださいました。そして言いました。あなたのために祈っていました。もう涙が出るほど嬉しかったですね。あ、そうかとか、私は自分で教会に来て、自分で勝手にイエス様を決心して信じたわけでもなくて、一生懸命祈祷会で教会の人が祈ってくれていたからこそ教会に来ることができて、イエス様を信じることができて、悔い改めることができたんだということです。これは例外なく一人のクリスチャンもそうではないでしょうか。誰かが、信仰の先輩があなたのために祈祷会で、またいろいろなところで真剣に名前を挙げて、神様この人をお救いください、この人をイエス様を信じて悔い改めることができますように、自分の罪深さを認めて、その罪のために十字架にかかってくださったイエス様を見上げることができますように、復活のイエス様を心を開いて信じて受け入れることができますように、神様どうかこの方を救ってください、その祈りがあってからこそ今私たちはここにいるのではないでしょうか。そしてこの祈りはバトンのようなものですね。その祈りのバトンを受け取った者は、次は、今度は私たちがまだ神の国に未だ入っていない愛する家族、友人、知人、職場の方、地域の方のために名前を挙げて祈るという責任があるんですね。そ それはクリスチャンのとても大切な責任です。証しをする以前にその人のために祈るということがなければどうして証しができるでしょうか。イエス様はおっしゃっています。収穫は多い、しかし働き手が少ない。まずは祈り手が少ないということなんです。取りなしの祈りを、あの人の心の中に御国が来ますように、神の国があの人の心に来ますようにという祈りがない、それを主は嘆いておられるのであります。先週この杉戸町でも台風による被害がありました。関東に直撃しまして、ずっと東北地方もう口出しにいたしまして北海道まで行ってしまったんですけども、やっと抜けてから、台風温帯熱帯性低気圧に変わりましたが、大変な被害に遭っています。特に農作物は非常に被害を遭っています。とやしてもちょっと周りを車で走りますと2つの風景を見ることができます。1つはコンバインですでに稲刈りをしてしまって、収穫をしてしまってきれいに稲株だけが残っている田んぼと、そうではなくてまだ収穫ができなかったゆえに台風を迎えてしまった、しかしその中でちゃんと立っている稲もありますけれども、かなりの稲は風で倒されて水をかぶってぐちゃぐちゃになっています。山形県ではラフランス、あの洋梨がですね9割方落ちたといいますよね。リンゴも梨も今大変なことになっています。収穫が多いのに働き手が少ない状況が続くとどうなるのかということをこれは意味していることです。収穫が多いのに働き手が少ない、この状況が続きますと収穫が失われてしまうということです。せっかく実った収穫が台無しになってしまうということです。神の国の中に入ろうと入ろうと備えられている、しかしその魂に誰かが伝えてくれる、誰かが祈ってくれる、誰かが吸ってくれる人がいなければその魂は滅びに至ってしまいます。ですから主は未だ神の国の外にいる人たちのために取りなしの祈りをしてほしいと願っていらっしゃいます。働いていらっしゃるために、働いていらっしゃる方のために、そして特に将来を担っていく青年、その青年たちのために祈る祈り会を始めたいと思っています。今週金曜日から、夜7時半からですね、この場所で私は祈ってますから、もしその祈りに、この心合わせてくださる方がいらっしゃれば、自宅ででもこのところに来ても一緒に水取りなしの祈りを捧げていけたら感謝であります。最後にこの御国が来ますようにという祈りには、未だ来ていない神の国、すなわち再びこの地上においでになるというイエス様を待ち望む祈りです。イエス様が再び来られるまではこの地においては争いが止まないでしょう。実際に悪が行われている世界です。ちょうど台風のように、暴風のように嵐が吹き荒れているような、嵐の中の教会といいましょうか、そういう状況であります。しかしアーメン、主よ来たりません、主よ来てください、復活の主よ、蘇りの主よ、今天におられる主よ、あなたが再びこの地上に来てください、そしてこの地上をくまなくあなたがすべを収めてください、この地上から争いを取り除いてください、あなたがすべての涙を拭い去ってください、主よ来てください、そういう祈りです。最後に、一つの DVD と一つの本を紹介したいと思います。ユナイテッド93便というこういう映画ができています。これは非常に見る価値のある映画だと思います。少し安売りをしていましたので私は買いましたので、皆さんもし見たいという方はぜひお貸しします。実際に遺族に会って、そしてこの テロにあって、そして命を失った乗客たちのその遺族にあって、そしてその痛みを汲み取った俳優さんたちが演じた映画です。本当に日常的な普通の生活の中から、しかしそこで本当に大変なことが起こっていて、それがまさかこんなことがなぜ起こるんですかというこの現実の悪が起こって、そしてたくさんの命が一瞬にして失われていく、そういうことが起こりました。このユダヤ人93便に乗っていた人の中にトッド・ディーマーという方がいらっしゃいます。その方の奥様、未亡人となられたこのリサ・ディーマーさんという方は、レッツ・ロール 9.11 夫からのファイナルコールという本を記しています。これは一般書店でも買えます。命の言葉、フォレストブックスが出しています。ワシントンホワイトハウスへの自爆テロ、それがユナイテッド93便をハイジャックしたテロリストたちの目的でした。ハイジャックされた飛行機の中で何人かの勇士たちが操縦桿を奪い返そうとテロリストたちに立ち向かっていきました。命を懸けてテロを阻止するのをリードした方がこのトッド・ビーマーさんという方です。その方は電話の交換手にいろんなメッセージを残して、そして、命を絶っていきましたが、こんなことを電話の交換手に言ったそうです。もし万が一計画が無事に運ばなかった時には、私の家族に電話して、私が家族を心から愛していたということを伝えてくれませんか。そしてその交換手の方に、私と一緒に主の祈りを祈ってほしいと言いました。主の祈りを祈って、そしてあの詩編23編を暗唱した後に、そしてイエス様助けてくださいという祈りをして、そして準備はいいですか、さあ行くぞ、レッツロールと言って、何人かの勇士と一緒にテロリストたちに立ち向かっていった、そういう出来事が起こりました。だからこそこのユナイテッド93便は目標であったホワイトハウスに届くことがなかったんです。他の3機は目的を果たしてしまいました。しかしこれはテロリストたちのそれを防いで、そして命を絶たれていたということがありました。祈ると同時に自分にできる、今自分にできる最善のことをしていく、これが御国が来ますようにと祈る者の日常ではないでしょうか。それぞれ神様の前に応答の祈りをしていけたらと思います。一分ほど神様の前に祈る時を持っていきましょう。私は自分の無力さや、また恐れや不安の中で叔父を惑うことが、また怠惰の中でするべきことをしないことが多いものであります。主よ、
許しください。しかしあの様は命を懸けて一粒の麦となってくださって、私たちを救うための礎となってくださいました。そして私たちはもし心を固くなりせずに、心の操縦桿をあなたに明け渡し、あなたに人生のフライトを導いていただくならば、本当にそこに御国が今すでにここに来ているという御国をこの地上で味わうことができ、そしてまだ未だ固くなのゆえに御国の中に、神の国の外にいらっしゃる方のために労していき、そして神様その魂を勝ち取っていく、刈り取っていく働きを主はさせようとしてくださっております。主どうか祈りのうちにこのことを始めさせてください。そして神様、この魂、この町にも私の民が多くいるとおっしゃられる主よ、どうか私たち一人一人をお持ちくださいまして、この終わりの時に主が再び来られる時まで主を待ちつつ、自分にできる最善のことをしていくことができますように助けてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。